エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
我々がお休みをいただいている間に、
ク
ソ暑い一週間があっという間に過ぎましてですね。ようやく残暑と言っていいような日々になりつつある昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあそうね、ちょっと暑さが弱まったとはいえ、まあ、夏は夏ですけども。
はい。
で、夏、まあ海に行ったりとか、まあしますけど、そこで、なんかこう、気になっている、行事というか、夏の風物詩の行いがあるんですけど。
何すか？
スイカ割りですよね。
ああ。
ちょっと意味がわからないですよ。何かっていうと、なんか、夏休みとかっていう、もう、カルタとかには書かれますよね、スイカ割りが。
ああ、まあ、風物詩としてね。
それぐらい定着しているはずなんですかね。
そうなんでしょうね、一応ね。
で、ちょっと意味がわかんないなと思ってるんですけど、何を競っているのかっていうね。
はいはい。
あれ、誘導の人だよね、どちらかというと。本来褒められるべきは。
ああ、もちろんそうですよね。
でもなんか割った人が賞賛を浴びてますよね、大体。
ああ。だから野球の、バッターと同じ役割なわけですよね。
ああ。
あいつストレート来るぞと。
うんうんうんうん。
で、打ったら打った人が偉いわけじゃないですか。
ああ。その通りにスイングできたことが偉いと。まさかの横に振るやつとかいないんですかね。確率はこっちの方が高いはずだみたいな。
なぎ払う的にね。
そうそうそう。でも、だから、もうちょっと遊び心があってもいいとか、あとはもう、ここまで来たらやっぱりプロリーグを。カーリングと同じ扱いみたいな感じじゃないですか、どちらかっていうと。
そうね。
なんかこう、ガサガサガサガサガサみたいな。
まあ、誘導してるって意味ではね。
カーリングにの上に乗せるってことですか、スイカを。
スイカ動いちゃったら打てないじゃないですか。
いや、だから、あれですよ。割る人は動けないんですよ。
うん。
ちょうどそこに、こう、スイカが来れば、カーリングが来れば、振り下ろして、こう、真っ二つ。
ああ。振り下ろす人の立ち位置は変えちゃいけないの？
変えちゃいけないです。機械でもいいぐらいですよ。なんか、
なるほどね。
カーリングって、真ん中に来た時の、ちょっと演出が足んない気がするんですよ、その。
ああ。
なんか、電飾がつくとかならまだわかるんですけど、ピカピカピカピカみたいな、そういう。そういうのでもないから、ちょうどその乗せといたスイカがバシャーンってこう、一刀両断されるとかってなんかちょっとこう、ストライクみたいな感じがするじゃないですか。
そうだね。うん。もう、もはやどっちの話をしてるのか分かんないけど。
まあ、どっちでもいいんですけど。
まあ、カーリングに限って言えば確かにその審判的な人いないもんね。
そうそうそうそ
う。うん。まあ、そこに演出があってもいい。
夏の風物詩だから冬にも持っていけるんじゃないかっていう気がしたわけですよ。
なあ。プラスとマイナス的なことですかね。
いや、まあ、一つに、でもね、結構共通、スイカ割りの中の要素としては、割るってのがあるじゃないですか。
うん。
スイカをぶったたくというか割るんですよね。
うん、
で、なんかこれって、日本だと結構あるなと思うんですよ。冬だと鏡割りもそうじゃないですか。
ああ。
なんであれを叩き割るんだみたいな。
あれ硬いからですよ。
食べれないから。
そうです。単純な理由ですよ。あれほっといて、硬くなっちゃってるから、ハンマーじゃないと壊せないっていうだけです。
なんかこう、一応意味があるわけでしょ。縁起がいいんでしょ、叩き割る。
それが何か服を呼ぶ的な話ではないですよね。
そうか。いや、なんかそういうのだとすると、いや、うん、ほら、あと何ですか、鏡割りと、あとほら、なんかこう、酒の樽を割ったりもするし。
ああ、そうね、鏡開き。
あとは、まあ、それでいくともう除夜の鐘も割ればいいと思うんだけど。お米でちょうど割れるぐらいの強さで叩く。
ガシャーン。
そうそう。だ、除夜の鐘も目隠しした人がうろうろしながら境内を右だ左だみたいな言われながらドーンみたいな階段でつまずくと思うんですよ。
かなり難易度高いですよ。それ一晩で終わんない可能性あるね。
108人が右往左往するみたいな。
うん。多分、怪我人も多いでしょうしね。
いや。
うん。
それと福男を混ぜるみたいなね。
ああ。
でも、あれ、福男目隠しでやるとどうですか。もう、そうすると足の速さだけじゃないから、ちょっとこう、要素が変わってくるっていうか。
そうだね。うん、F1 的な話になってくるね。
そうだね、うん。
事前にコースがどれだけ分かってるかっていうね。
もう、イメトレで、もう何歩目を右だみたいな、そういう、
ね。そうだね。非常に科学的な話になってくるね。
まあそうなんですけど、ちょっと日本の文化にはそういうなんか叩き割る系があるような気がしたので、
はい、
ぜひね、あの、ハロウィンも、かぼちゃを割るっていう、かぼちゃ割りを、
そうだね。
投入。
一応飾った後は割らないとね。
そうすると、あ、日本の風物詩って感じがしてくるんですよね。
やっとそこで仲間入りした感がね。
そうそうそう。やっぱり行事としては最後割らないと、日本のものにはなってないなと思うんですよね。はいはい、
割って食えって話ですね。
食いづらいけどね。多分美味しくないよね、あのかぼちゃは。
見た目用のかぼちゃだからね。
そしてなかなか割れないと思います。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
まあ、一週間分休んでるんで、一週間遅れてますので、
はい、
その辺はご了承ということで。
はい。
8月2日、CNN、銀行強盗の男、自分の名前を書いた紙を渡してしまう。FBI の発表などによると、マイケル・ハレル容疑者54歳は、7月29日の午前、アメリカ・オハイオ州クリーブランド市内にある US バンクの支店で、現金の要求を書いた紙を窓口係に手渡しました。容疑者が手渡した紙には、これは強盗だ、負傷者を出すなと書かれていました。ところが、窓口係がこの紙を裏返してみたところ、ハレル容疑者の氏名が記入してありました。容疑者が窓口係に渡したのは、先に立ち寄っていた自動車管理局のオハイオ支部で使った用紙だったのです。窓口係は容疑者に206ドルを渡すと警察に通報して、用紙に書かれていた氏名を告げたということです。これで事件は異例のスピード解決になり、容疑者は逮捕されました。窓口係が警察に語ったところによると、容疑者はこの銀行の常連客だったということです。
それ多分名前なくてもすぐ捕まったよね。
分かってたでしょうね、これはね。
常連だもんだ
って。あのこれ紙手渡す前に、
うん、
窓口の人はこの人のことを名前で呼んでるんですよね。バレバレなんですよ。そこに来てこの証拠ですよね。
どうもだから200ドルだしね。
200ドルちょっとだしね。
本当に困ってるって感じだよね。
そうね。もう融資も断られてると。
あえてなのかな？その今まで俺がメインバンクにしてきたところに迷惑をかけてやろうという。そういうことは融資もしてくれないしってことなんじゃないですかね。
心変わりするようなことがね。
うん。
メインバンク指定すればもうちょっと優遇されてもいいんじゃないですか。
いや、これはさ、
うん、
どう、名前が書いてあったっていう時点で、ちょっとこう、ジョークですよ、と。
ああ、別れよ、と。
そうそうそう。だから、ラブレターだったって可能性はないんですか、
ね、え
窓口係の気を引こうとして。
俺は、お前のハート泥棒だと。
バイカリオストロの城って。
そういう感じでね。うん。見てなかったんでしょうね。
まあ、日本のアニメだしね。
窓口の人は知らなかったね。
まあ、そうだよね。金をよこすとは書いてないから、やっぱり、それで何が提供されるかなってことですよね。
そうですね。
私のハートをあげるみたいな返答が来れば。
来れば。
ちゃんちゃんだったわけです。で、見てる人とかみんな拍手ですよね。
ああ。もう iPhone で撮影してね。
そうそうそうそう。
即 YouTube でバズるっていう。
そうそうそうそうそう。
うん。
だったんだけどね。
うまくいかなかったですね。
ごめんなさい、206ドルってことですよね。
これで勘弁してほしい。
手切れ金のような感じ、
ね。8月5日、MBS。墓地で線香立てがなくなる。兵庫県の墓園で線香立てが相次いでなくなっていることが分かり、警察は窃盗事件として捜査しています。800基以上の墓石が並ぶ三木市の丸山墓園。ここを管理する西本さんは今年7月、目を疑うような被害に遭ったと言います。 7月下旬、隣接する墓園を訪れた人から線香立てがなくなっていると相談を受け、その後自らが管理する墓園でも同様の被害がないか確認したところ、1本1000円ほどの線香立てが5本ほどなくなっていることに気づきました。
うん、
西本さんは警察に被害届を出し、警察は窃盗事件として捜査しているということです。線香立てわかりますよね。
なんとなくはわかります。
はい、まあ、要は線香立てるためにある、立てるためだけにあるものですね。
金物なのかな。
一応金物ですよね。直径5センチぐらいの、まあ、湯飲み的な形をした。で、中に灰が詰まってる感じのね。
まあ、だからこれはやっぱり、ライバル霊園の仕業。新規参入霊園が、こうやっぱり、ちょうどいいなと思って。
あ、用意できなかったんだ。
そうそうそう、う
ん。ちょうどいいなっていうのは、ライバルの、やることかって話ですけどね。
いや、他には、個人で盗んでるとするとですよ。
はい。
だって使い道がね、ちょうどいいんじゃないですか、何かを立てるのに。
あ？
お箸とかさ。鉛筆とかさ。
箸みたい。そういうちょっとした重量物はそんなに立たないと思いますよ。
ああ、そうですか、う
ん。一応なんかこう、穴の開いた、こう、発泡スチロールみたいなものは入ってますけどね。さすがに立つのがね。
じゃあやっぱり線香のままですよ。線香立てのまま使うということで、うん、はい、お香マニアですよね。世界各国のこうお香を集めて。
はいはいはい。
やっているとか。
立て散らかしたいんだと。
うん、ここは、インド、北部インド地方みたいな感じで。世界マップですよね、お香の。
いろんな場所にね。
うんうん。うん、日本にこう、あ、日本じゃない、に、あの部屋に、
うん、
世界地図的なジオラマを作りたい。
はい、作ってあってね。
うん。
ここはこれ、ここはこれと。
今日はスリランカ行こうみたいな。
はいはいはい、はい。無印で買ってきてほしいですよね。
うん。やっぱり。
かなりそっくりなやつ売ってるんで。
まあ、やっぱりお金がかかるからですよ、かね。
そんな高いもんでもないですからね。2、3000円で揃うと思いますけども。
これでもさ、結構犯行に時間がかかるよね。まあ夜中やってんのかもしれないけど。
まあ、非常に持ってきやすいことは確かですよね。
とはいえ数が数ですからね。
ねえ、まあ、そうね。
ちょっとまあ、盗まれると思ってないからね、ね、こればっかりは。
まあ、その、例えば、お供え物が持ってかれるみたいなことはあると思いますけどね。さすがに備品持ってかれるとは思いませんよね。
そうね。価値が一応ないものとされてるからね。
ねえ。だから、どっかには、一墓に、もう、4つ、5つ、線香立てがあるところがあるかもしれないね。うん。個人に香りを届け放題だと。
もくもくさせたいんだよ、俺は、と。
ああ、そうね。もう、ごま行のようにね。
そうそうそう。うん、まあそういう需要はあるかもしれないですけどね。
そうですね。まあ個人はかなり、うん、生前、健啖家だったと。すごいたくさん食べる人だったんだと。そして聞くところによると、向こうの世界では香りが食べ物らしいじゃないかと。
ああ。
いっぱい炊いてやりたいよねと。
今日は食べ放題だ、みたいな。焼肉食べ放題みたいなイメージで。
黙々だしね。
うん。
8月6日。ロイター、ブラジル刑務所脱獄失敗、
うん、
ブラジルの刑務所で受刑者の男が女性に変装して脱獄を試みましたが、看守に見抜かれて失敗に終わるという出来事がありました。麻薬密売人だったこの男は3日面会時間後に表玄関から出ようとしたところ看守に見つかりました。面会に来た娘を刑務所に残しておく計画だったということです。幹部によると、変装道具は妊婦が持ち込んだ可能性が高いということで、妊婦は X 線検査を回避できるため、こうした手法が一般的なのだということです。
はぁ、あ、
なるほど。
よくできてるっていうか、よく考えられてるね。
そういうことかって感じですね。だからその、娘と面会をして、娘だけ残して、自分が帰ろうと。
でもさ、娘は男の格好しなきゃダメだよね。
そうか。クロスドレッシングしなきゃいけないわけ
だ。うん。
さっきのは娘じゃなかったって話にすぐなっちゃったからね、今回は。バレたけども、うまくいった場合は、
そういうこと。
娘がなんでここにって話になるわけだね。
っていうか、それ娘を置いていていいのかねっていう気もするけどね。
その時点で相当ダメなやつですよね、こいつはね。わかんないけどね。娘も組織の一員かもしんないから、
ね。ああ。
うん。
家族経営って可能性あるよね。
あるからね。うん。家内製麻薬工業っていうね。
そうね。う
ん、可能性はなくはないですから。
家業を継いでるって可能性があるよね。
ありますよね。うん、もう代々ケシの花を育てていると。
そうだよね。
ばあちゃんも腰を曲げてケシを収穫しているんだと。
専業農家ですって言って、ね。三ちゃん農家ですみたいな、そういう。
ああ。久々に聞いたね。
はい。小学校の社会科の、あの知識を総動員してます。
総動員ですよね。
二毛作とかやってんですか、ね、
そうね。季節によってね。
う
ん、
そう。
うん。大麻と消しとかを、こう、畑を繰り返しながらね。
ちょうどいいブレンドを見つけてるんじゃないですかね。
混ぜるって手もあるね。うん、そうすると、ここのブレンドが最高だと。
そう。
うん。
秘伝だけどねっていう
ことですね。そうだね。割合はわからないね。そう、お茶っ葉的な話ですよね。うん。もうあと農業関連の単語はコルホーズぐらいしか思い浮かばないですね。
ああ、それでやってても、まあおかしくないですけどね。
まあそういうことですよね。やってることはね。実際はね。うん。うん、集団農業ですから、単純だね。8月6日、埼玉新聞。市の教育委員会の職員を処分。埼玉県羽生市は5日、勤務態度不良に該当するとして、市の教育委員会学校教育課の男性主任55歳を減給10分の1、3ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。市によると、男性主任は3月13日、公用車で出張した帰路に勤務中にもかかわらず、私的な買い物や勤務場所の市役所とは違う方向の自宅に立ち寄るなどして勤務を怠っていました。
うん、
さらに、自宅から公用車で市役所に戻る途中に、市内の未舗装の農道で過度のスピードを出したために公用車を田んぼに転落させ、屋根が潰れるなど、廃車になる事故を起こしていたということです。オフロードじゃないから ね、 ね。
大胆ですね。
多分普通のセダンですからね。
で、コロッと。
行っちゃったん。多分スリップですよね、これはね。うん。
いや、大胆ですね。
大胆ですよ。
まあでも、普通のサボりぐらいだったら多分ね、まあ、まあそういうこともあるだろうって済むかもしれないけども。
まあ5分ぐらいだったらね。
過度なんでしょうね、多分ね。
やりすぎるぐらいですからね。
出張とかでも行って、ねえ、意味がある出張してきたんですかね。
ああ、それも疑わしくなってくるよね。多分
その辺も怪しいですよね。う
ん、途中どこ寄ってんだって話ですもんね。
うん、なんかガイドブックずっと見てんだよね。感じかもしれないよね。
そうだよね。
うん。
あの、サービスエリアってラーメン食ってるとかね。うん、
そう、そういうね、いろいろな多分要素があって、多分クビなんでしょうね。
でしょうね、きっとね。
うん。
うん、なんで東北道まで走ってんのかと、いうような話にもなってるでしょう、きっとね。
から出張ってのは行かないのが普通だけど。
普通だけど。
実態がないけど行ってるっていうから出張。ありえますよね。行かなくていい出張行くっていう意味でのから出張ですよね。
そうだね。ただのドライブ好きだね。
食レポ気取りだ、みたいなね。
その帰りに農道に突っ込んでね。
そうそうそう。うん、
スリップですよね。8月6日、毎日新聞。女子トイレに侵入、職員を停職。
うん、
横浜市は6日、出身高校の女子トイレ内に侵入して個室内を盗撮したなどとして警察に逮捕された男性職員22歳を同日付で停職6ヶ月の懲戒処分にしました。
うん、
市によると男性職員は今年の1月31日、恩師に会うために東京都内の出身高校を訪れた時に女子トイレに侵入。生徒が入ってきたために個室に身を隠したということです。個室内からスマートフォンでトイレ室内や生徒が入った個室内を撮影したところを生徒に見つかり、東京都迷惑防止条例違反と建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。
うん、
職員は市などに対して、興味本位でトイレに入った。撮影は生徒が出て行ったか確認する目的で生徒を撮影する意図はなかったと説明しているということです。
まあ、恩師っていうのは、
はい。
その道の恩師かもしれないよね。
あ、この道を教えてくれたね。うん。学校っていうのはなぁと。取り放題なんだぞっていう感じの。
で、やっぱりまだまだ甘いなみたいなこと、
ね。そうです。修行が足りないですね、これはね。じゃあ。 うん、
でもさ、普通自分の出身校ってすごいね、やるっていうのがちょっと、感覚が、恩師に会った後なのか前なのかも気になりますけどね。
多分後だと思いますけどね。
全く感銘受けていないってことですよね。
そうですね。口実ですよね。うん。だから入るときに、こう、やっぱり、何のためにっていうのは書かなきゃいけないじゃないですか。
ああ、確かにね。
だ OB 訪問的な感じで。
誰だろうね。本当に使われただけの先生ってことですよね。
ですよね。余計悲しくなりますよ、それは。
え、なんで俺にみたいな感じ、多分最初思ったと思いますよ。あんまり、親しくもなかったけどな、みたいな。
あ特別ひいきした覚えもないしなっていうね。うん、
で、出会ってなんか5分で切り上げられるみたいな会話をね。
あどうもありがとうございました。
はいはい、わかりました、みたいな。
したっていう。
さあ、トイレにトイレにみたいな。
いそいそっていうね。うん、あちょっと催しちゃったなっていう。ここでいいんでっていう感じでね。
それだよね、多分ね。
それはね、ひどいね。うん。何重にも失礼だしね。うん。
いやーすごいなー、恩師呼ばわりされるってのも大変ですね。
むしろね、むしろだよね、だからね。
そうそう、うん、
むしろ恩師呼ばわりっていう新しい形の訪問ですよ。8月7日、日刊スポーツ、 DeNA パットン、アメリカへ一時帰国。
うん、
横浜 DeNA ベイスターズのスペンサー・パットン投手31歳が7日、患部の整復手術を受けるためにアメリカへ一時帰国しました。
うん、
パットンは3日の巨人15回戦の2点リードの8回に登板し、1失も奪えず2失点で降板。
うん、
その後、怒りのあまりベンチで冷蔵庫を殴り、利き手の右手を負傷。
うん、
5日に横浜市内の病院で診察を受け、右手小指の骨折と診断されていました。
うん、
今季中の復帰は厳しいということです。
利き腕で殴っちゃダメだよね。
そこに意識がなかったんでしょうかね。私でもなんとなく名前聞いたことある選手ですから、結構有名な人だと思うんですよ。
まあ、これはあれじゃないですかね。
はい、
冷蔵庫もやっぱ柔らかくしとかないとダメですよね。
そうだね。こういうことがあるぞと。
うん、なんかほら、よく昔ね、星野監督が蹴る。ベンチみたいなもん。
ありました
もん、ね。あれもう、だから、なんでしょう。そこに座んないとかあるじゃないですか。蹴られるから。はいはいはいはい、それと一緒で、もうこれはあり得ることだと考えて、みんな柔らかい感じの。冷蔵庫もなんか柔らかいやつでコーティングすると。
あの、あれだよ。だからもう赤ちゃん対策と同じですよ。
そうそうそう。同じことをしないとね。
ね。テーブルの角っちょには柔らかいあのポリウレタンのやつを。
そう。
貼っとくのと同じで。
はい。
もうメジャー上がりはこういうことがあるぞと。
もう本能で動くからね、動物と一緒だみたいな。
そうそうそうそう。
まあ怒り狂ってればそうなりますからね。
もうそれと、もう球が速いとかっていうのは表裏一体でしょうがないと。
そうそうそう。そうい
うことにして、もう安全対策を先にしようっていうね。
そう。
うん。殴っていい用のバットみたいなもんですよ。
そうそうそうそう。折れやすいバットみたいなね。
スポーツチャンバラだ。
うん。壊れやすい冷蔵庫を置いておくとかね。
あ、バラバラになるっていうね。
さっと聞く。取り替えるっていうね。来たぞ来たぞって。
積み木みたいなやつでね。
だ、あれですよね。撮影用小道具みたいな感じがいっぱいあって。ビール瓶とかさ。
そうだよね。あれも確か飴細工ですもんね、確かね。
割れないから、普通のは。
割れないですから。
うん。
うん。ジャッキーが割ってるのは別物ですと。
そうそうそうそうそう。
うん、頭で受けてもいいやつですっていう、
ね。あれを並べとくとだいぶほら、怒りが収まるんじゃないですか。
そうだね。
うん。
うん。ちゃんとみんなヘルメット被ってるわけだし。
そうだね。球団側が用意するってことでこれは収めるのがいいんじゃないですかね。
そうだね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ひろしさん、A 七助さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月8日、静岡新聞、公然わいせつで主任を懲戒免職。
うん、
静岡県は8日、公然わいせつの罪で罰金刑を受けた健康福祉センターの主任の男性42歳を懲戒免職処分にしたと発表しました。
うん、
3月28日に歩道上で通りかかった女性に自らの下半身を露出して見せたとして逮捕され、簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けていました。主任は、仕事上のストレスがあった。大変な迷惑をかけて申し訳ない。罪を償う生き方をしたい。と話しているということです。
うん、
これね、別の報道ですと、テレビ静岡によりますとですね、
はい。
9年前にも同様の事件で逮捕され、停職し、4月1日付で昇進の内示が出ていましたが、昇進の解放感が露出につながったと話しているということです。言ってること逆じゃんっていうね。ストレスなのか解放感なのかどっちなんだっていうところもありますけど、解放感でそのままストレートに露出っていうのも芸がない話ですよね。うん、
まあ、わかりやすい形ですよね。その表現としてはね。
う
ん、
やったーっていうね。
芸術は爆発だと同じですよね。
でも、爆破しないじゃないですか。それと同じですよ。
やっぱりこう、まあ健康増進センターですからね、健康になりすぎちゃって、ね。
はいはいはい、はい。
ちょっとそっちが増進しすぎちゃったわけですね。
そうですね。うん。まあちょっと裸になったくらいじゃもうびくともしないんでしょうね。風邪もひかないと。うん。もう風邪の子ですよね。
まあでも、露出し、で、昇進、だからその場でやるべきですね、会社でね。
あ、そうだね。
おめでとうって、ありがとうみたいな感じで、待ってます。
そこで、ないないにね。
うん。
うん。そう、訓示が出るわけじゃないですか。そこで事例が出たところで、ここでもうすぐ脱いじゃうっていうね。
そうそうそう。やったー、うん、みたいな。
そうそうそうそう。あの、上司と1対1だったらまだ。
まだっていうかね。
そういうとこだぞっていうことを言われるとは思いますけど。
なるほど、うん。
今後はそういうところも改めていくようにと。
そうだね。
うん、
そこだけがマイナスだね、君の。
9年前にもそうだったようにと。
そうそう。
うん。いい加減直そうなと。それ以外のところは評価するけどもと。
そうそうそうそう。
うん。それがないと部長はないぞと。
そうだね。
いう感じなんでしょうね、きっとね。ここがトップ、あの、ギリギリの上ですよ。今のところ。
これ以上の責任はちょっと無理だろうと。
もう持てないですよね。タレコミいただきました。くるぶしでかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月9日、TBS ニュース。出所直後の男が即逮捕。
うん。
逮捕された容疑者60歳は、7日夜、走行中の JR 横浜線の車内で、女性26歳の左脇腹を触るなどした疑いが持たれています。
うん、
容疑者は同様の犯罪で刑務所に服役していて、1週間ほど前に出所したばかりだったということです。
うん、
取り調べに対し、出所したら真面目に生活しようと思っていたが、触りたくなった。いつもは電車の揺れに合わせて触るが、派手に触りすぎた、などと容疑を認めているということです。
反省してないじゃん。
もう根っからですよ、この人は。
絶対に構成しないなっていう。
してない
です。わかる発言だよね。
これはできてないね。うん。
うん、
今後もできるかどうかちょっと微妙ですよ、これは。
無理じゃないですかね。
厳しいですよね。うん。だから前にもちょっと似たような話題になったことがありますけど、
うん、
その、刑に服することになった理由に応じた構成処置が必要なわけですよね。
そうなんだよね。
うん。普通にこう、封筒貼ったりとかさ、
うん、
タンス作ったりするのじゃ構成はできないわけですよ。
無理だね。
ね。
うん、
刑務内容もそれに応じてや、あの、変えていくっていう。
やっぱり、なんですかね、出た時に大丈夫なように、
うん、
ある程度その、シミュレーションをしておくべきなんですよね。
そうですね。教育としてね。
だから常になんか揺れのある職場を、揺れのある環境での仕事を作業するってのはどうですかね。
なるほどね。
うん。
うん。あの、電車のシミュレーターみたいなやつね。
そうそうそうそうそうそう。う
ん、そういうので、いつも揺れてる環境でなんか仕事をすると。
そう。
うん。
まあ、そうするとなんかあの、あれかな、手口が上手くなっちゃうのかな。
あ、そうか。
自然に触れるようになっちゃう。
揺れに動じなくなるしね。
俺は電車と同化する術を学んだみたいな。
そうだ。うん。ガタンと同時にスルッと手が入っちゃうよね。それは良くないわ。
むしろ電車の揺れよりも先に動いてるみたいな。
あ、合わせてね。
予感、予知している。ダメですね。それはそれでダメだ。
そうだね。寝返りを打つのに合わせて下着を抜くみたいな話ですからね。
うん。
それはダメだわ。
どうしようもないね、こうなるとね。
なんとかね、今、うまい方法を考えてほしいですよね。
うん。
そうじゃないと、もうパブロフの犬的な 治療をするしかなくなっちゃいますからね。
まあ、まず、電車に乗るなっていうことですよね。
ああ、そう。だからストーカーの接近禁止命令みたいなものでね。
うん。
タクシー券やるからと。
そうそうそうそう。電車乗っちゃダメとかね。
そうね。
それぐらいしかないですよね。
まあでもほら、一応ね、県に服して出たってことは、もうこの後は憲法で保障される、
ああ、まあ
文化的な生活をしていいよってことになるわけじゃないですか。
権利を制限するのは難しいと。
それは難しいわけですよ。
やっぱりだからあれだよね。仮出所の時の、
うん、
テストで。
あ、そうか。
人間性クイズみたいな。揺れる電車車内を模した。
はいはい、
セットが用意されてる。
しかもそそられる女がいると。
うん、
うん。
まあそういうのをやった後のがいい
かもしれない、ね。やって、で、その結果以下でちゃんと出所が決まると。
そうそうそうそう。
うん。それをちゃんと後ろから採点してる人がいるわけですよね。
そうだね。
うん。アンケートの用紙持った人みたいな人がいてね。
別室で見てるわけですよ、ね。
ああ、そうですよ。モニタリングされてるわけですよ。
怒られてる、怒られてるみたいな感じで。で、まあ、そこでは、トレーニングしたね、もしかしたら、教務官とかが、頑張れ頑張れってやってるかもしれない。触るなみたいな。
こらえろ、
そうそうそうそう、
思い出せ、あの日々を。
そうそうそう。そうするとちょっと、ほら、ドラマとしてもいいですよ、これは。
そうだね、うん。うまくいけばね。
うまくいかないケースが多いんでしょうけどね。
8月9日、NHK。担任がクラスの児童に暴言、
うん。
福岡市の教育委員会によると、私立小学校で6年生のクラスの担任を務める40代の男性教諭が、去年11月、同級生とふざけていたとして注意した児童に対して、君は先生が嫌いかもしれないが、先生も君が嫌いだ、などと発言していたということです、
うん。
保護者からの抗議をきっかけに学校が調査した結果、教諭は児童への発言を認めたほか、同じ児童に対し、以前にも座っている椅子を後ろに引いて転倒させるなどしていたことが発覚したということです。児童に怪我はなかったということですが、問題の発覚後、教諭は児童と保護者に謝罪していました。教諭は子供の成長を促すために発言したが、児童を傷つけてしまい申し訳なく思っていると話しているということです。教育委員会はこの教諭を口頭訓戒の処分にしたほか、小学校の校長に対しても厳重注意したということです。
その発言自体は別にと思ったんですけど、
あ、そうですか、
はいはい、そういうことをすると人に嫌われることもあるんだって学ぶ必要はありますよ、やっぱね。
ああ、まあ、そういうことはね。
やっぱり度が過ぎると、ね、そうそう、いくら先生でも、さすがに嫌ってくるんだっていう。
はいはい。いつまでも味方をしてくれるわけではないんだと。
そうそうそう。
うん、
あ、やっぱ同行しちゃダメだなっていうのは、どっかで学ぶ必要はあるんですけど、
はいはい。
椅子を引くとかっていうのはちょっとね
。完全な嫌がらせですもんね。
ただ嫌いなだけですよね、それ。理由があんまないんかもしれないっていう気がするもん。
そうだよね。うん。
まあ、唯一、反面教師としては機能するかもしれないよね。
そうね。ああいうやつにはならないでおこうとね。うん。そう、散々っぱらやられればそう思いますよね、やっぱりね。
うん、うん。
うん。
そういう指導だったのかな。
そうね。俺がエミールだと。
そうだね。
そういうやつだったんだなっていうことになってくれればね。うん。まあ、一段高い視点が持てるってこともあると思いますけども。
うん、
じゃあ、ね、子供の正常な、こう、健康的な発育じゃなくなるじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうだね。そうだね。うん、
だからこう、仲良く協力して生きていこうっていう社会性を学んでほしいですよね。
ああ、確かに。そうするとちょっとその、指導方針だと合わなくなっちゃうんでね。
まあ、でも、いくら頑張ってもそういうやつはいると。
そういうのは事実です。それを学ぶ機会ですってことね。
8月10日、なりなり .com。ケニア、議会が中断。イギリス BBC などによると、ケニアのホーマベイ郡議会で、ある議員が、この中の議員の一人が、大気を汚染した、と会議中に声を上げて、おならが臭すぎると疑わしき議員を名指しで非難したということです。おならをしたと糾弾された議員は、同僚の前でそんなことはできない、と真っ向から否定。すると、非難の声を上げた議員は、悪臭のする環境に座り続けることはできないと議会が中断する羽目になりました。 議会は環境を快適にするためにバニラであろうとイチゴであろうとどんな香りでもいいから手に入れてくださいと役人に芳香剤を持ってくるように頼みましたが、芳香剤が見つかった時にはすでに悪臭は収まっていたということです。
すごいね、これは。
相当臭かったんでしょうね。
やっぱりその言う人だってもう我慢ならないから言ったわけですもんね。
はいはい、そうでしょうね。
まあだからこれってそのやっぱり同コスト暴行ですよね。だから
そういうことだね。うん、暴力だということですね。
そういうことだよね。
殴られるのと変わりないと。
もう一気にこうパワーダウンになっちゃうもんね。確かに。
そうだよね。うん。いろいろとなんかこう特殊効果もつきそうですしね。うん、あんまり臭いと。
だこれって確かにちょっと議論されて、まあ、最近ね、なんかその匂いがあれだとかって議論がありますけど、
はいはい、公害ってやつですね。
公害ですけど、これ例えば政治でも、政治の世界でも、牛歩戦術とかありますけど、
あ、はいはい。
よりリアルに、牛は臭いじゃないですか。だからやっぱりより、歩きながら、臭いっていうのが重要なんじゃないですかね、牛歩戦術。
はいはいはい、牛なりきり戦術ですよね、それは、ね。
そうそう、そうだね。党内でも有数の臭い人を連れてくるみたいな。
なんで議会に入れんだって話ですけど。もうやると決めてその日にはね、朝から牛気分でいるわけですよね。
そうそうそう。うん、まだ臭いもんでいっぱい食べて、ね、
食べて食べて。わらもいっぱい食べて。
うん、うん。
ゲップもいっぱいして。
そうそうそ
う。うん。メタンガス出して。
でも本当におならで人が死んだ場合はどうなんですかね。
ああ、そうか。ショックのあまりとかっていう話はあるかもしれないよね。
今のところ議論されてないけども。
直接的な暴力で死んだとかっていうんだったら殺人になるわけですけど、
うん。うんうんうん。
因果関係が証明できるかどうかも気になりますよね。
そう。生理現象だって言われればそうなのでね。
ねえ、出しちゃいけない法律はないもんね。
でも例えば満員電車とかでさ、
うん、
たまたまですけど、
うん、
すごい人数の人が同時に催しておならしたら、多分かなりのインパクトだと思うんですよ。健康被害は出ると思うんですよね。
出ると思いますよ、確かに。うん、酸素薄くなるだろうしね。
だから結構さ、これ危険かもしれないよね。
危険だね。それでもし人が不幸にも亡くなったりした場合。
そうそう。いや、考えなきゃいけないってなって。この前の何でしたっけ、高校生の発明がもしかしたら本当に義務付けられちゃうかもしれない。まさかの国策として。
あまりに臭い人にはね。
うん、開発がするかもしれないですけど。
う
ん、
そうですよね。だコンドーム配ったりもするわけですよ、性教育として。
同じです、
ね。同じでね、うん、あなたはちょっと生まれつきおならが臭いと。だから対策をしてあげた方がいいですね、と。そうすると保険が効くようになったりするわけですよね、きっと。
もう少しそのサプリとかで解決してもらいたいんだけど。出す前提になっちゃってますけどね。
そうね。乳酸菌とかをもっとね、取ってほしいですね。
これでも本当にうち正直電車であまりの結構気分が結構ギリやばいなって時ありますよ、私も。隣の人とか。匂いによっては。
その、悪臭ってわけじゃないけど、その、例えば香水つけすぎてる人とかもいますもんね。
そうそう、それも一緒ですよね。
うん。うん、確かにそういう人にはね、ちょっと面と向かって言いにくいところもあるしね。
まあ、いい匂いだと本人思ってるかもしれないんで ね。特に。それはまた困っちゃう。
本人はもう麻痺しちゃってるだろうから分かんないだろうしね。
そういう人と臭い人が一緒になるとどうなんですかね。お互い麻痺してるから。案外良い。だから、匂い専用車内、カーですか、
はいはいはい。
車両を作って。まあ、香水だろうが、脇の匂いだろうが、もう一緒。はいはい、
8-4 だろうがなんだろうがね。
そうそうそう、う
ん。つけてる自覚のある人はそこに入れと。
で、自動改札で判定されてるみたいな、そういうなんか。
そうね。
匂いデシベルみたいな。
スイカは通るんだけどね。
そうそうそう。
うん。ピンポン、ブーって来るっていう感じの。
そう。
では、続いて不審者行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。8月7日、愛知県、午後4時30分頃。男が利用店を訪ねてきて、ハサミやカミソリの買い取りに来たということです。ハサミ買いますよと。
そんなにやっぱ価値があるのかね。
なんですかね。リサイクルするっていうことなのかな。
あんまり中古のハサミとか使わないんじゃないの、ああいう美容師の人は。
そうだよね。専門的なハサミだもんね、あれね。
うん。
あれで裁縫とか切れないもんね。
それ多分ダメだと思うんですよね。ねうん。ちょっと流行ってなさそうな美容院に行けば、
はいはい、
余ってんじゃないのかなと思ったのかな。
あ、買うならね。
うん。
うん。で、それを自分で研いで。
他に売ると。
売るっていうことかな。
ちょっとビジネスモデルがよくわかりませんっていう。
ちょっとね、ニッチなのは確かですけど、うん、まあでもなくはないのかね。
そうかも。だから、いや、美容院ってすごい潰れるじゃないですか。
まあいっぱいできていっぱい潰れますよね。
そこに目をつけたんだ、俺はと。
あ、なるほど。いっぱい開く時に見え張ってみんな新品を買うだろうと。
それが良くないと。
なるほど、なるほど。飲食店と同じだ。
そうそうそうそう。
うん。飲食店で使うお皿とか専用の中古の業者ありますもんね。
ありますね。厨房グッズのね、うん、あれと一緒だと、
はいはい。うちは利用店専用グッズだと。
そう。
まあ、なくはないかもね。
ちょっと目の付けどこが鋭すぎてちょっと逆に儲かんないかも。
そうだね。シャープすぎるってことは認知すぎるってことだからね。
そうなんだよね、うん。
ちょっと狭すぎたね。
これから流行るかもしれないけどね。
これからね。続けられればね。
うん、そうですね。
うん8月8日、山形県、午前11時50分頃、路上で、徒歩で帰宅中の児童が、車に乗った男から、乗ってくかなどと声をかけられる事案が発生しました。ちゃんと方言でね。
まあ、あれかな。そっちの方言では別に普通なんでしょうね。
まあ、そういうことですよね。
なんか、変な意味とかないんでしょうね、多分ね。
これ珍しいのは、
うん、
これやってることはすごく、普通の不審者なんですけど、この、掲載方式が方言っていう。
ああ、普通そこは変換したりするもんなん、ね、
するもんなんですよ。乗っていくかと。
ああ、そういうことか。
それを、なんていうのかな。関西弁のまま雑誌に乗るみたいな感じですよ。
まあだからそれが犯人の特徴を表してると思ったんじゃないですか。
あ、なるほどね。
うん。
確かにそうだ。地方の人間だぞと。
そうそうそうそうそうそう。
うん。ネイティブだぞと。
そうです。
近隣にいるかもしれないっていうのを注意する意味ではいいかもしれないね。
うん。そうだね。じゃないと、特徴が逆になかったかもしれないからね。
そうだね。そうかそうか。それは意外と盲点だったわ。
これラグゴワイネーカーとは別なんですちょっと無関係なんですかね。
東北だけどね。うん、これ山形ですから。
ああ、ちょっと違うな。
はい。もうちょっと北の方に行
って。そうですね。
まあでも似てるんでしょうね、やっぱね。
うん生ハゲの格好してればそこが通報されるから、そんなことないんでしょうね。
ああ、生ハゲがいるぞとね。うん。8月9日、香川県、午後4時40分頃、公園で児童に対して、コップを差し出してよだれを入れてくださいと声をかける男が出没しているということです。みんな持参してくるのが厄介ですよね、これ系はね。
これちょっとでも省いてますよね。普通なんか調査してるだの、なんかの医薬品だの、なんかいろいろ言うじゃないですか。
あ、そうですね。
もうめんどくせえなと思ってくださいって言ってる。確かにその前段階いらないっちゃいらないのでね。これでいいと思うんですけど。
ね、まあどうせ断られるときは断られるしね。
う
ん、
そうそうそうそう、う
ん。数こなすんだったら省いた方がいいよね。
そうね。そのうちなんかもう張り紙して置いとくんじゃないかって気がしますけど。
入れといてください。
うん、
8月9日、奈良県、午後2時ごろ。中学生が買い物中に、リュックサックのポケットの中に、不審者が記載したメモが入れられていました。メモには、おすすめの本を教えてください、と、メールアドレスが書いてあったということです。はいはいはい。
なかなかこれは珍しいパターンですね。
珍しいですよね。まあ、声かける勇気がないのか、それとも末長くお付き合いしたいのかは知りませんけども。
このまま行くと交換日記になりますよね。
そうですよね。まあ、こういうの目論んでるんでしょうけどね、きっとね。うん。
ちょっと本をお伝えしてもらいたいな。
そうね。ちょっとなんかこう、嘘でもいいからなんか書いて送ってほしいですよね。
おすすめは国富論です、みたいな。
ってね。
すごい読破しちゃってね。
ちゃんと読むんだ。
論文提出してくるっていう。
ちゃんと読むんだ、アダム・スミスを。
どうですかね。
感想文をちゃんと書いてくるっていうね。
うんうん、
見えざる手がかっこいいと思いますっていう。8月14日、三重県、午前2時30分頃、 通行中の人が突然後ろからニット帽をかぶった男にフライパンで殴られるという通り魔事件が発生しています。
いやいや、それは、
うん、
それは危ないだろう。
危ないですね、これはね。ナイフとかだと本当に事件っていう感じですけど、
いや、
フライパンで殴られたっていうのも結構な事件なはずなんだけど、報道されてないっていう、
ね、だって鈍器だからね。
ね、
死にますよね。
同じなんですよ。
おかしいね。
鉄の塊で殴ってるわけですから。
いやー、これはおかしいよ。
ねえ、なんかさ、たまにこのナイフで切りつけられたみたいなのは、すぐに速報とかになったりするじゃないですか。
同じだよね。
同じはずなのに。これはニュースになってないっていう。
でも誰が判断してんだろうね。フライパン大丈夫だみたいな、そういう。間違った。
フライパンはセーフっていう。
誰が判断してんだ、これ。
まあ、そのマスコミの中にそういう人はいるのかどうかは分かりませんけどね。
ねえ、気になりますよね。だから、中華鍋アウトみたいな。重さ基準なのかなみたいな。気になります。
直径とね。うん。体積だね、それはね。
そうだね。
8月10日、兵庫県、午後8時40分頃、徒歩で通行中の学生に対して、後ろから突然、彼女のふりをしてほしいと声をかけてきて、手をつないで抱きついたもので、学生が走って逃げたところ、いずれかへ逃げたということです。
なるほど。
な
んか、物語とかにありがちなやつですね。
ありがちな感じのね。
うん、
まあ、その、女性からみたいのはなんかこう、事件かっていう感じがありますけど。
逆だよね、そうそう。女性からじゃないとこういう話って、
ねえ。
ダメじゃないでしたっけ。
まあ、なかなか成立しにくいですよね、やっぱね。いくらお前が虚弱体質かどうか知らないけどもっていう話にはなると思うんですよね。
まあね。
ねえ。
あとあるのは、少女漫画とかでは、この主人公がモテすぎていて。
あ、なるほど。
なんか、いろんな女の子が来るんで、なんかこう、振り払うために、彼女を一人、こう、振りしてくれみたいな、はい、ありえますけどね。
後ろからもう、キャーッと来てると。
そうそうそうそうそうそう。そういう漫画。の読みすぎ。
読みすぎだね。
ね、
うん。しかもつまんなそうだね。
おそらくちょっとね、ベタすぎちゃってね、どう展開するか
が、ね。いくらなんでも都合が良すぎるってやつだね、それはね。
そうだね。
うん。髪の毛に芋けんぴついてるよりちょっとひどいね。続いて声かけ。8月6日、三重県、午前6時20分頃。女性が軽トラに乗った男から、セクシーやねえ、再戦やるわ、と声をかけられたということです。
おひねりだよ。再戦ではないよね。
再戦ではない。再戦だとすると、この人、ご神木とかになっちゃうからね。
大女神様じゃないですか。
なっちゃうからね。うん。アマテラス大神的な話になってくるんで。
そしてそれをセクシー基準で測っちゃダメだよ。ご利益あるなとかそっちだろうっていう気がしますよね。
そうだね。うん。まあ、ちょっと語彙がおかしいっていうことですね。
まあ、セクシー教教とかもしれないですけどね。
なるほどね。
我らセクシー教みたいな。
セクシーなセクシーなほどありがたいっていうね。
そうそうそうそうそう。
8月7日、熊本県、午後6時頃。高校生が一人で歩いて帰宅中に、男から、今、盗撮の捜査をしている。証拠写真を残すために、写真を撮らせてほしい。などと声をかけられる事案が発生しています。
証拠写真って後から撮っちゃダメだよね。
ダメだよね。それが証拠になるわけがないね。
よくわからないですね、
うん。お前が撮った証拠にはなるけどね。
そうだね。
うん。
自供自白ですよね。
そうなんですよ。仮にこの後ろ姿がそっくりだみたいな話だったらね。
あ、
うん、まあ、証拠にはならないけど参考にはなりますけどもね。
なるほどね。こう裁判に提出するんです、
う
ん、これはと。
そうそうそう。お前が撮ったのはこの女性ですと。
ああ、そういうことか。
いうふうにはできるかもしれないですけどね。ちょっと浅はかですね。8月9日、北海道、午後6時頃。公園で生徒が見知らぬ男から、足の指開きますか？見せてください。と声をかけられたということです。
これはね、珍しい足フェチだね。
開くところがね。
そっちのフェチはあんまいないよねっていう。
なんだろう、股なのかな、足の。
ああ。
ねえ、なんかこう、大抵、綺麗な女性の足っていうのは、足の先は閉じちゃってるものですけどね。ハイヒールなりなんなり。そうじゃないんだと。うん、
水かきがあるぞみたいな。珍しいね、これは。
それが珍しいよね。なんかだからそこに至る経緯があってこのフェチになってるはずだからね。
そうだろうね。うん、ちょっと気になりますね。
たまたま、こう、ピンときたグラビアとかがね。
足開いてる。
開いてたと。
指を。そんなことってあるかな。相当足場が悪くて踏ん張ってますよね。
岩場ロケだ。
うん。
海岸じゃなくてね。
プルプルしてますよね、足が。
うん、もう踏ん張ってないと落ちるっていう。
そういう場面ですから。だいぶ限られますけど。
珍しいやつにハマったね。うん、8月18日、宮城県、午後8時30分頃、帰宅中の中学生が男から、車の修理のために靴下を売ってほしいと声をかけられたということです。
ありましたね。ストッキングのね。
懐かしいね。
ストッキングをこう、やるっていう昔の映画みたいなやつですけど。
これね、何年ぶりだっていう男なんですよ。多分初めては、2016年4月28日。午後5時15分頃ね。帰宅中の高校生に壊れた車を修理するために履いている靴下が必要なので靴下をもらいたいと。そして2017年9月1日、仙台ね。
うん、
午後6時頃に、帰宅中の高校生に車の修理のために靴下を3000円で売ってほしいと。多分2018年もあったんだと思うんですけど、そして今年もまた宮城で。
毎年車が壊れるんですとか。
毎年壊れるんです、ファンベルトがと。
まあ、本当にね、その、靴下を使ってるのであれば、それは確かに切れますよね、1年
切れますよ、そりゃ。
うん、それはそう。
応急処置ですもん。
そう。間違った対処法を繰り返してると思って
るからね。もうずっと靴下がストッキングでね。
いや
そりゃ壊れますわ。そしてね、ずっと仙台にいるんですよね。
やだなぁ。これは、でもなかなかその捕まらないところを見るとね。
ねえ。まあ、これだけで歩道は難しいとかそういう話なのかな。
まあ、そうかそうか。別に、まあ、不審ではあるけど、
うん、
なんかやってくるわけでもないし。
確かに修理はしているしと。
うん。
いうことかもしんないよね。
そうか。
うん。迷惑だけど取り締まれないっていう感じ。
まあ、確かにそのゾーンにいる人かもしれないね。
ねえ、そういう、こう、きわいやつですよね、こいつはね。
うん。
まあ、このまま、来年も再来年も出てくるんでしょうかね。
免許停止しかないよね。
どうやったらこいつから点数を引けるかっていうね。
うん、そうですよね。うん、
車線を変更で1点とかそういう話ですからね。うん。整備不良か。
整備不良は確実にあるんじゃないですか。これ靴下じゃねえかって言われて。
車検は通すんだろうね、だから。車検の時にはきちんとやるんだよ。その後靴下になるんだね。そして露出その他まとめて、8月8日、兵庫県、午後3時30分頃、公園内で遊んでいた児童に対して、赤ちゃんの作り方は知っている？と声をかけながら、下半身を露出している男の目撃情報がありました。
いらないよね、その発言もね。
ねえ。まあ、それがおしべだってことですかね。
それ単体ではできないから、ね。まあ知識が間違ってる可能性もありますけどね。
そうだよね。
うん、
こんな程度の人間ですからね。こうしていると虫が運んでくれるんだと。いう可能性すらあるもんね。うん。
おじさんのこれが風に乗ってね、みたいな。メルヘンな話をし始めるかもしれない。
そうですよ。世界初の風媒化おじさんですよ。危ないね。
危ない、危ない。
近所の人は鼻を閉じないと。8月11日、神奈川県、午前2時20分頃、路上で全裸の男性がいたとの情報がありました。男は年齢30歳から50歳ぐらい、身長170センチぐらいの中肉の男で、シャンプーハットを頭にかぶっていたということです。
運動、これがあることによって、なんか実行なのかなっていう気もちょっと出てくるもんね。
あ、なるほどね。入浴途中だったって。
そう。
何らかの理由で追い出された的な。
うん。
うん。やむを得ずっていう感じが。本当かっていうね。
なんか意図があったんですかね、ねその。だから本人の中では、明確な、この、なんかストーリーがあるんじゃないですかね。
ねえ、だからそういう、例えば、風呂入ってる時に黒スズメバチがと。
うん。
そしたら、急いで出るじゃないですか、おまわりさんっていう感じの。言い訳が成り立つと思ったのかもね。
あと、昔、元気が出るテレビで、なんかこう、入浴中になんかいきなり、こう、ガタンってなってくる。滑り台になっていくやつがありましたけど。あれかもしれないですね。
ガーって滑ってっちゃうやつね。
そう。お、一人でやってみたっていう。ちょっと懐かしいと思ってね、みたいな。
ボケツッコミだね。
そう。
うん。一人でやってるわけですよ。
ああ。
これね、面白いのはね、これ13日の事件なんですけど、11日には、浴室覗きっていうのが近くであったんですよね。
お
う。もしかしたらそいつもシャンプーハットを被ってた可能性があるなと思って。覗く側がかよっていうちょっと思ったんですけど。
だからやっぱこれあれですよ、銭湯での覗きをシチュエーションとして思ってんじゃないですか。
なるほど。
俺も入浴中であることがポイントっていう。
なるほどね。隣り合った男性用から女性用を覗いてる体で。
そう。
うん。
それがちょっと興奮するんじゃないですか、
ね。なるほどね。そういうプレイなわけだ。
そうです。うん、
そこまで想像できるんだったら想像で何とかしてほしいね。
行かなくていいよ、
行かなくていいように鍛えてほしいね。8月18日、東京都、午前1時30分頃。帰宅中の住民が、素っ裸の男3人が無言でたむろしているのを目撃したということです。
いや。おかしいだろう、これは。
これはね、夢の島公園の近くだそうですね。
夢であってほしいよね。
夢であってほしいね。うん、悪夢ですけどね。
夢の島ってそういうことなのかな、そういう。
お？
全裸 OK と思っちゃった。
夢のような島ではないですよ。
ヌーディスト島っていう。
それ、彼らの夢の島ではないですよ。
そうじゃないのかな。
彼らが夢にまで見た島ですよね。うん、それではないんですよ。人住んでるんで、普通に。
いやー、これは、本当に気になるね、これは。
気になりますよ。もう来年はそのあたりでオリンピックが開かれるわけですからね。
前哨戦ですかね、
前哨戦ですよ、水泳に。というわけで。一週間ぶりにここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
先行盾が大量に盗まれた事件がありましたけど。
ありましたね。お盆の事件ですよ。
お盆だからなのかな？なんかそういう、なんていうんですか。まあ、よく金属のやつとか、なんか売れば溶かせばとかあるじゃないですか。価値があるとか。
あ、そうだね。多分こういうとこにあるのは多分ステンレス製のやつですよね。
だから、いわゆる、あんま価値はなさそうなわけですよね。くず鉄とかじゃないからさ。
そうですね。売ってる時には一つ1000円ぐらいでしょうね。
そうやね。
うん。
で、なんかこういうまあそこら辺に置いてあって、材料に戻しても価値がないようなものって、
うん、
まあ誰も盗まれると思ってないじゃないですか。
そういうことですね。
でも世の中にはこういうのがいるとなると、すべてのものが盗まれる可能性があると考えないといけないんじゃないですか。
そうですよ。
これは、行きづらいよね。
そうなんだよ。もう最近はもう速攻なんか当たり前に盗まれてますからね、蓋なんか。ちょっと前には、非常用の、ポンプのノズルとか盗まれてましたよね。
蛇口とかもあるもんね。
蛇口もありましたし、橋の、プレートもありましたよね。
なんか、そうなると、なんだろうね。例えば、なんか本当に、金庫持ち歩かないといけないみたいな感じに。例えば、自転車をほら、ロックするチェーンとか持ち歩くじゃないですか。
はいはいはい、
あれと同じようなことをこう常にしないと、例えば、なんかなんていうの、傘とかさ、
うん、
今まで傘なんか取られないけど、もう、どっか行った時にはもうガチャガチャにするとかさ。
そうだよ。 だからその街中にあるものでもさ、何でもかんでもガッチガチに固定しなきゃいけなくなるわけですよね。
もうガッチャガチャにだからなんかするとか、だから靴とかもう何ですか、脱いだら危ないしとかさ。
ああ、そうかそうか。
だから全部身につける系になるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
どっかに置いておくことはできないみたいな。
昔からあの鎖ジャラジャラしてる人がいますけど。
ああいう感じ？
ああいう感じになるわけだね。
靴も置いておけないから、置いとけない。みんなファミレスとかでも、なんか靴脱ぐ場、あのファミレスとかだとみんな靴持って歩いてるとか。
ああ、もうお座敷とかありえないと。
ありえないとかね。うん。あとは昔ながらの、なんかこう、バンする人を雇うみたいな。
あ、そうだよね。用心棒的な人が常に必要になるわけだ。
そうなんじゃないですかね。
ちょっともうだからその善意ベースの世の中っていうのは成り立たなくなってる可能性があるよね。
これはちょっと危険な兆候です。まあ逆に、日本が今までそうじゃなかったってだけなのかな。
まあでもね、海外とかだったらもう、ちょっと荷物置いとくみたいなことはありえないじゃないですか。
そうだよね。
うん。関取にカバンを置くみたいのは言語道断ですよね。
ああ、確かに。日本なんて、携帯置いてく人とかいるじゃない、関。
そうですよ。本当かって話ですけどね。そんなのありなのかよと。
そうか。ちょっとそういう意味ではもう、やっとというかそういうのはなくなってきたので。
その辺も国際レベルです。
そうね。まあでも先行立ては、ね、まさかですけど、先行立ては実は、海外の窃盗グループかもしれないね。
あ。
日本、見たことがない人たちにとっては、
はいはい、
なんか、どっかの国では異常にあれ使えるんじゃないですか。なんか、よくわかんないけど。
変な用途があってね。
なんか、実は、麻薬の取引に使えるとかさ。
ああ、なるほど。
分量を測るのにちょうどいいみたいな。
莫大な利益を生むと。
よくわかんない。よくわかんないんだけど、何かに価値をがあるみたいな。
だ
い
たい大さじ3ぐらいじゃねえのかと。うん。他に使いようはねえだろって話ですけどね。
いや、だから、あ、それも気をつけなきゃダメですよね。
はいはい。
日本人にとっては価値ない、安いと思ってるけど、どっかの国では異常に価値があるものだったら盗まれちゃいますからね。
あ、まあ、それはありますけどね。
うん。
海外の、例えばその、日本のキューピーのマヨネーズがやたらうまいって言うじゃないですか。
あ、じゃあ盗まれるかもしれないね。
そうですよ。アメリカのマヨネーズ甘いでしょ。あれが嫌で、日本のマヨネーズ買い占めてるんだみたいな人もいるわけですよ。だそういう、ちょっと意図しないところに変な用途があるんでしょうね、きっとね。
じゃあ先行立ても、どっかロシアのどっかで見つかったりするわけだ。
こう。そうですよ、きっと。
実は。
しかも、思いがけない形で使われていてね。
なんか、悪い奴らが集まるさ、
うん。
なんか、店とかで使われてんじゃないですか。
ああ。ベスト。そうですよ。
あれにキャビアを入れて、みたいな。よくわからないけど。なんだこれはみたいな。
一番かっこよく見えるっていう感じのね。うん。やっぱり大さじでいいんじゃねえのかっていう話ですけどね。
いやいやいやいや。
うん。こいつは日本から持ってきたんだぜっていうね。
メイドインジャパンって書いてあるだろう。
そんなところに価値があるのかっていうね。
美しい、美しすぎるな、これは。
まあ確かに手の込んだやつとかあるからね。その漆塗りとかそういうかっこよさ的なことはあるかもしれないけど、こういう金属製のその1000円ですよ、たかだか。ステンレスですからね。
いやー、なかなかね、精度が高いのかもしれない。
ねえ、まあ工作精度が高いみたいな話だと別の使われ方ですよね。
確かに、
うん。ミサイルのマズルにいいとかそういう話ですよ、きっと。
実はこれ金融物、物品に入ってるかもしれないね。
ああ、そうだよ。これは危ないっていう。
小型核弾頭の頭にちょうど、核弾頭のこのちょうど先端にいいんだみたいな。この精度は出せないからね、他の国では、みたいな。
これは輸出できない。
ロケットの先端みたいなもんですよね。
そうですよ。フェアリング的なところに使うわけですよ。これを使われてはたまらんということでね。
そう。
うん。それを密輸してる奴がいるわけだ。
今実はだからもう、そのローカルな警察じゃないとこが動いてると思いますよ。
ああ、そうですよ。公安ぐらいのやつがね。
動いてると思いますよ。
動いてますよ。FBI と一緒に。今頃北に向かってます。
スパイの活躍がね、待たれますね、これ、ね。
待たれますよ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。